皆様おはようございます。行政報告を申し上げます。本日ここに平成26年壱岐市定例会6月会議にあたり、前回以降今日までの市政の重要事項等及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、平成26年春の叙勲の発表において、地方自治功労として元壱岐市議会議員赤木秀樹様が旭日総功賞を、消防功労として元壱岐市消防団勝本地区筆頭副団長斉藤秀和様が瑞宝総功賞を受賞されました。今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。それでは前定例会以降本日までの市政の重要事項等についてご報告を申し上げます。まず兵庫県朝来市との交流についてでございますが、壱岐市市政施行10周年を機に歴史教育経済パートナーシップ宣言の調印を行った兵庫県朝来市で、去る4月26日田島食文化祭りが開催され出席いたしました。その折朝来市長様、朝来市議会議長様をはじめ関係者皆様と友好都市、姉妹都市締結に向けての意見交換を行い、機が熟知しつつあることを確認したところであります。今後は平成27年開催予定の朝来市市政施行10周年を機に、友好都市、姉妹都市締結に向けて絆をさらに深めてまいります。次に壱岐市庁舎建設検討について申し上げます。去る3月14日壱岐市庁舎建設検討委員会より壱岐市庁舎建設基本構想案の答申を受け、市民皆様にその内容をご承知いただき、庁舎建設に係る議論を深めていただくため、本検討委員会、菊森厚美会長、長岡新一副会長による壱岐市庁舎建設基本構想案内容説明会を4月26日から5月6日まで各庁ごとに実施いたしました。今後、庁舎を建てるか建てないか、このことを市民皆様のご意見、例えば今後実施いたしますアンケート調査等を一つの参考にしながら、また議会とも十分協議を重ねながら、本年12月までにその方向性を決定していきたいと考えております。仮に建設しないという結論に至った場合は、本庁舎建設の議論はここで終了することとなります。また仮に建設すべきという結論に至った場合、建設場所については基本構想案の中で勝本町の亀石地区、旧中中学校跡地の2カ所が候補地として挙がっておりますが、一方で建設場所については壱岐市にとって極めて大きな事案であり、場所の決定に際しては今後市民皆様の意見を聞く機会を設ける等考慮する必要があるとまとめられておりまして、庁舎の建設場所の選択肢はこの2つの候補地だけではないことも明記されております。繰り返しになりますが、今後市民皆様のご意見を十分お聞きし、議会とも十分協議を重ねながら庁舎建設についての議論を深めてまいります。次に社会保障税番号制度 につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律をはじめとする社会保障税番号制度関連法が昨年5月31日に公布されました。これを受けスケジュールといたしまして、平成27年10月に個人番号の不満、平成28年1月から番号の利用開始、平成29年7月から地方公共団体における情報連携の開始が予定されております。より公平公正な負担ときめ細やかな社会保障を実現し、国民の利便性の向上、行政の事務の効率化に資するもので、災害時における被災者支援対策としても活用が期待できるものであります。本市においても番号制度導入に向けた全庁的な取り組みが必要となるため、本年3月に壱岐市番号制度検討委員会を立ち上げ、今後の所掌事務を円滑に推進するため専門部会を設置し協議を進めております。また番号制度を円滑に導入するためには、情報連携の根幹を担う地方公共団体のシステム整備が必須となり、国においても平成26年度予算としてシステム整備費補助金が措置されております。今回総務省予算にかかるシステム整備費について、 所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。また厚生労働省予算にかかるシステム整備費についても国の指示に基づき今後整備の予定としておなっておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。次に自治公民館への新たな交付金制度について申し上げます。自治公民館の運営財源となる自治公民館運営費等交付金について、安全安心のまちづくりを推進するため各自治公民館において自主防災組織の設置や検診の受診率向上など健康づくり推進活動などに対し新たな交付金を上乗せして交付できる仕組みづくりを行うこととしております。この新たな交付金は平成26年度の取り組み実績に応じて平成27年度から交付することを予定しており、市民皆様議員各位のご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。次に交流人口の拡大についてでございます。平成25年の観光客延べ数は55万7919人で対前年比 101% でありました。また開館から5年目を迎えた彦博物館はこれまでの来館者数が本年5月末現在で47万人を超え順調に推移していると認識しております。本年度は目標数値を10万人と設定しており、指定管理者と連携を図りながら誘客に努めてまいります。次に情報発信誘客活動として、広島市の夢タウン広島において4月18日から20日までの3日間観光物産展を行い、海産物壱岐牛に加え今回は鮮魚の販売を行ったところであります。6月には東京都庁大阪市においても観光物産展を開催し、観光 PR や物産販売を行ってまいります。今後さらに県内と市庁や観光連盟と連携し、島の魅力の情報発信に取り組んでまいります。次に修学旅行教育旅行について、本年度県内から9校、県外から19校、計28校3428人が来島予定となっております。すでに5月中旬から随時来島されておりまして、田植え、マリンスポーツなど壱岐ならではの体験メニューを満喫され、大変好評をいただいております。また5月18日から24日まで実業団の18銀行、肥後銀行、鹿児島銀行の女子陸上部の監督・コーチ総勢31名による合宿が行われました。春の辻ガイダンス周辺、つつきふれあい広場、大谷公園グラウンドにおいて練習がなされ、息の豊かな自然環境の中での合宿におおむね満足いただけたものと思っております。今後も合宿誘致について積極的に働きかけを行ってまいります。次に壱岐市の PR を行っていただいている壱岐壱岐サポートショップは現在福岡市内33店舗、大阪市内1店舗に加え候補店が東京大阪に複数店ございますので、認定に向けてさらに努めてまいります。また壱岐に行きたくなる、壱岐で食べたくなる写真をプロ・アマ・党内外を問わず募集し、観光振興への機運向上にすることを目的として写真コンテストを実施することといたしております。今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に来たる6月8日壱岐サイクルフェスティバル2014が開催されます。今回は党内外から646人の選手がエントリーされ、関係者等を含め約1000人が来島される予定となっております。当日は消防団員皆様をはじめ多くのボランティアスタッフのご協力いただくこととしており、ここに改めて感謝を申し上げる次第でございます。また競技中は一部交通規制を行いますので、市民皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。次に企業誘致活動につきましては、平成19年に誘致企業として本市にコールセンターを設立された株式会社レオパレス21壱岐コールセンターが、職場環境の整備とさらなる業務の拡大を図るため事務所を新築され、去る5月16日に開所式が執り行われました。現在は72名の方が勤務されており、本年4月には壱岐の両高校からも4名の採用をいただいております。レオパレス21をはじめ誘致企業各社が本市において今後も末永く運営を継続していただけるよう、県や県産業振興財団など関係機関の協力を得ながらサポート体制を充実し、さらに企業立地の促進を図ってまいります。次に産業の振興について申し上げます。まず農業振興でございますが、肉用牛につきましては 本年4月の子牛市において子牛取引価格が市場開設以来の高値を記録し、また6月1日2日に開催された子牛市では平均価格が4月1日と比較し1頭当たり4000円安の57万3000円でございましたが、引き続き高い水準を保っております。一方、生牛市は204頭の入場予定であり、繁殖メス牛の減少を危惧しておりますが、石田地区において100頭規模の共同牛舎建築が計画されており、このような新しい考え方の事業に対しましては新たな支援策を講じてまいりたいと考えております。また特許庁の地域ブランドとしての育成を目的とした地域団体商標に生き牛が登録されました。これは生き生まれ生き育ちの黒毛和牛で、生き市農業協同組合肥育部会の構成員および日本食肉格付け協会が実施する枝肉格付けで 肉質等級等一定の要件を満たしたものであります。今後、生き市農業協同組合をはじめ関係機関と連携を図り、さらなる生き牛の名声の向上、ブランド化を推進してまいります。水筒につきましては、平成25年3枚で高温耐性品種つや姫、ニコマルが全体作付けの 60% に達しており、本年産のつや姫は309人、190ヘクタールの作付けとなり、昨年よりも30ヘクタールの増となっております。ハト箱については生育が順調であり、揃いもよくボリューム感もあり、今回新たに作付けされた高価319の品種特性に期待をいたしております。今後も農業者皆様、関係機関、団体と連携を図り、農業振興に努めてまいります。水産業の振興につきましては、平成25年度の市全体の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較いたしますと、漁獲量は4887万トンで 1.8% の減、漁獲高は36億8700万円で 3.8% の減となっております。水産業の低迷を大変危惧しており、本年度も燃油価格高騰対策事業等各種水産振興事業を継続して実施することといたしております。漁獲量の増加と所得の増収に向け、今後も引き続き各漁協をはじめ関係機関団体と連携を図りながら取り組んでまいります。また認定漁業者制度については、現在149名を認定しており、さらに漁業後継者対策制度についても3名の方が就業されております。今後も積極的な活用を期待いたしております。次に商工業の振興と雇用対策についてでございますが、島共通地域通貨事業島特通貨の長崎県全体の販売状況は、平成25年度で45万5766セットを販売し、目標の 76% となっております。本市においては5万5395セット換金額は4億5848万7000円となっております。引き続き事業の周知と販売促進に向けた取り組みを進めてまいります。また消費税増税に伴い個人消費の落ち込みを和らげるため、生き市商工会と連携し、1万1000円分の商品券を1万円で購入できるプレミアム商品券を6月2日から12月1日の期間限定で販売し、市内商店街の活性化及び経済の振興を図ってまいります。さらには島特通貨発行事業を生きの交流人口拡大につなげ、地域社会や産業ニーズに応じた人材育成の推進を図り、民間企業等の活力を用いた雇用の拡大に取り組むために、緊急雇用創出事業を活用し、観光産業に携わる人材の育成を図ることとしております。今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に市税等の収入状況について申し上げます。平成25年度の市税の収入状況は、現年度調停額22億226万円に対し、収入額21億6670万円で、収納率は 98.39%、 前年度対比プラス 0.1% であります。滞納繰越分は調停額2億8282万円に対し、収入額2929万円で、収納率は 10.36%、 前年度対比プラス 0.28% であります。国民健康保険税は現年度調停額8億7324万円に対し、収入額8億2572万円で、収納率は 94.56%、 前年度対比マイナス 0.11% であります。滞納繰越分は調停額3億4836万円に対し、収入額4399万円で、収納率は 12.63%、前年度対比プラス 2.6% であります。以上が平成25年度市税の決算収入額であります。県内の景気の動向は、消費税引き上げに伴う駆け込み需要及びその反動が見られるものの、個人消費は引き続き緩やかに持ち直しつつあると言われております。本市においては、依然として基幹産業である第一次産業の低迷と厳しい状況にあります。こうした状況の中、市民皆様や自治公民館長様の納税に対するご理解、ご協力を賜り、現年度市税及び滞納繰越分市税、国民健康保険税については、前年度収納率を上回ることができましたが、現年度国民健康保険税については、わずかに前年度収納率を下回る結果となりました。市税及び国民健康保険税の滞納繰越分については、公平・公正な税務行政の実現のため、今後も県税務職員と連携を図り、差し押さえ等の各種滞納処分を強力に進め、貴重な自主財源である市税の確保に向けて一層の努力をいたす所存であります。引き続き市民皆様のご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金については、本年4月から実施された消費税率の引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響に配慮するため、また子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、暫定的、臨時的措置として給付が支給されるものであります。臨時福祉給付金は、平成26年1月1日を基準日とし、市民税が非課税である方が支給対象者となります。子育て世帯臨時特例給付金は、臨時福祉給付金支給対象者以外の方で、一定の要件に該当する方が支給対象者となります。いずれも平成25年分の所得決定後、速やかに支給事務を進めてまいります。今回、主要の予算を計上いたしておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に、時間外窓口の試行的実施についてでございますが、市民皆様の緊急なニーズに応えるとともに、利便性の一層の向上を図ることを目的として、時間外窓口の開設を4月、5月の2ヶ月間、毎週月曜日と金曜日の午後7時まで、郷村庁舎において、市民福祉課及び税務課の窓口を開設し、各種証明の発行業務を試行的に実施してまいりました。利用実績は、開設した16日間で7名の利用者があり、住民票5件、印鑑証明書2件の交付でありました。今回の試行結果を分析し、市民皆様の利便性の向上対策を図ってまいります。次に、域地域生活ホームひまわりの家につきましては、現在市内で生活されている精神・知的障害をお持ちの方のご家族等が病気などによる入院や通院で介護できない場合など短期入所を望まれても、市内には一時的に預ける施設がない状況であります。昨年、障害者総合支援法が施行され、離島や過疎地域における施設の事業運営が緩和されたことから、域地域生活ホーム、ひまわりの家で短期入所事業の実施について検討を重ねてまいりましたところ、この度、県の事業認可をいただきましたので、今後速やかに短期入所事業を開始したいと考えております。今回、施設条例の改正について提案しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。また、市内の無医地区の医療を確保し、市民皆様の健康保持推進に寄与するため、郷村庁春島に、光武内科循環器科病院を指定管理者とした春島診療所の開設について、この度、診療開始の準備が整いましたので、6月5日に開所式を行い、診療を開始することといたしております。なお、診療日については、毎週木曜日午後2時から午後4時までを予定しております。今後も、域医師会、関係機関と連携を図り、市民皆様の健康と域地の医療を守る取り組みを精一杯実践してまいります。次に、教育について申し上げます。長崎県で45年ぶりに開催される第69回国民体育大会、長崎がんばらんば国体が近まってまいりました。域地での開催競技は、自転車競技が10月13日、昨年のリハーサル大会と同じ 19.3km の周回コースで、成年男子が6周、少年男子が5周で競います。2つのクラスに 各都道府県代表計188名が出場いたします。当日は交通規制などで市民皆様に大変ご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。また立証員としてご協力いただく消防団、自治公民館、交通指導員の皆様には厚くお礼を申し上げます。ソフトボール競技は10月18日から20日まで大谷公園ソフトボール球場とふれあい広場で全国のブロック予選を勝ち抜いた12チームと地元長崎県チームの計13チームにより3日間で12試合が行われます。試合前日には監督会議等の各種会議や開会セレモニーも行われる予定となっております。また来る6月7日8日に大谷会場で行われる九州小学生ソフトボール長崎県大会において、壱岐市ソフトボール協会では県協会の指導のもと地元の国体放送委員の放送研修が行われるなど、本番へ向けての準備が進められております。また関連イベントとして7月5日壱岐文化ホールにおいて開催100日前のカウントダウンイベント、さらに8月9日にはオリンピックの成果にあたる国体許可の採火式を春の辻壱岐国王都復元公園で行う予定としております。今後も本国体が思い出に残る素晴らしい大会となりますよう取り組んでまいりますので、市民皆様のさらなるご理解ご協力をお願いいたします。次に病院事業について申し上げます。壱岐市民病院の経営状況について、平成25年度決算見込みは常勤医師の増により診療体制が充実し、平成24年度の市民病院片原病院の2病院合算の患者数と比較して入院で1日平均20人、外来で 2.6 人の増で、医療収益は増収となりました。また医療費用については患者数の増に伴い薬品費、材料費が増加しておりますが、片原病院機能統合による共通経費の削減、人員配置、給与制度見直しによる人件費の圧縮を図り、結果事業収益は28億5800万円、事業費用は27億3500万円となり、差し引き1億2300万円の黒字となる見込みであります。平成24年度が1億9200万円の赤字でありましたので、収支は大きく改善されたところであります。しかしながら今後の経営見通しについては、精神病床急所に伴う交付税措置の縮減等の影響が予想されますので、引き続き健全経営に向けた取り組みを進めるとともに、市民皆様に信頼される病院づくりを進めてまいります。また長崎県病院協団に加入につきましては、去る4月22日から5月1日にかけて病院企業団構成団体の5市1町を訪問し、各市町長に壱岐市民病院の経営状況をご説明するとともに、平成27年4月1日の病院球団加入について正式協議をお願いし、ご了承をいただくことができました。なお昨年度から継続事業として進めております研修医宿泊施設の整備事業については、本年度中の整備に向け現在造成工事に着手しておりますが、本体工事において追加の工事が必要となったため、今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に防災消防救急についてでございますけれども、平成26年度第9回土砂災害全国統一防災訓練を6月1日に芦別町箱崎室津地区において地域住民皆様115人と市消防本部消防団長崎県及び警察等関係機関75人のご参加をいただき、本番さながらの実践訓練を実施いたしました。今回の土砂災害全国統一訓練は長崎県では本市だけの単独参加でありました。梅雨前線集中豪雨により箱崎地区で土砂災害の発生する危険が極めて高くなったことを想定し、住民主体の避難訓練、一連の情報伝達を行ったところであります。さらに警察消防など防災関係機関が連携を図りながら、それぞれの活動を実施していただきました。今後さらに各機関団体との連携強化を図り、本訓練の成果を今後の防災対応に生かしてまいります。また強い梅雨入り発表の初日6月2日、市内危険箇所の防災パトロールを関係機関団体から計45名の参加のもと実施し、土砂災害危険箇所及び避難所、避 避難経路の確認を等を行ったところであります。防災対策につきましては公助の充実はもちろんでありますが、共助・自助を高めていくことが極めて重要であります。災害に備え地域における防災力の向上を図るため、自主防災組織の育成や災害時の応援体制として災害時相互応援協定の締結など進めてまいります。次に消防救急でございますが、本年5月末現在の災害発生状況は、火災発生件数15件、救急出動件数は696件となっておりまして、昨年同期と比較しますと、火災は4件増、救急は9件減となっております。壱岐市消防団については、本年4月1日に、割石県名団長以下、団員940名による第4期新体制が発足いたしました。本年度は、ポンプ走法の年であり、5月11日の勝本地区大会を皮切りに、6月22日には芦部地区、29日には郷村石田地区の大会、そして7月13日には壱岐市大会が予定されております。皆様ご承知のとおり、壱岐市消防団は前回大会小型ポンプ走法の部で全国優勝を果たすなど、これまで素晴らしい成績を収めており、今回も各分団が懸命に練習に励み大会に臨んでおられます。団員皆様をはじめ、ご家族皆様、地域の皆様、所属される職場の皆様に心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。各分団のご検討を期待しております。次に、来る7月6日午前10時から壱岐文化ホールにおいて、日本消防協会秋元利文会長による市政施行10周年記念特別講演会を開催することとしております。日本の消防についての貴重なご講演であり、消防関係者皆様をはじめ多くの市民皆様のご来場をお待ちしております。さて、議案関係でございますが、本議会に提出いたしております平成26年度補正予算の概要といたしまして、一般会計補正算額3億5,936万9,000円、特別会計補正額5,980万円でございまして、本定例会に提出いたしました補正額の合計は4億1,916万9,000円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は214億3,436万9,000円、特別会計については105億1,006万5,000円となります。また合わせて病院事業会計についても所要の補正予算を提案しております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の一部改正にかかる案件4件、平成26年度予算案件4件、平成25年度予算の専決処分にかかる報告案件4件、繰越計算書の報告案件4件、合計16件であります。案件の詳細については、担当部長、課長等から説明をさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。何卒十分な審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題等に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいりするのでありますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、行政報告といたします。